皆さん、おはようございます。4月26日の、手術礼拝説教、これから始めさせていただきます。今年度4月から始まりました、歩みでありますけども、もうすでに、4月の第4週を迎えました。私たちの教会は、今日の午後ですね、教会の定期教会総会をですね、行うことになっております。今年度のですね、計画等について、皆さんと共に一緒に、語り合いたいと、願っております。世のための教会ですねとしてですね、また主にあって一つという、私たちの教会の、主題を掲げてですね、これからですね始まった1年間の歩みを始めていくわけであります。まあ大事な、ですね、教会総会になります。今年度もですね、希望を持って、歩んでいきたいなと思っております。今日もですね、この初夏の陽気になりました。この教会の周りもですね、ツツジあるいは花水木がですね、とてもきれいに咲き誇りまして、本当にですね、まさにこう、嬉しいきれいなこの季節を迎えているなとつくづく、感じております。どうかですね、私たちもこのですね、この希望を持って本当にですね、この明るい日差し、明るい日をですね、いつも神様与えてくださりますから、希望を持ってですね、歩んでまいりたいなと願っております。さて、前置きはそのぐらいにしましてですね、今日も御言葉に聞いてまいりたいと思います。先週の手術礼拝でしたけどもはですね、ヨハネによる福音書の10章の7節以下からですね、御言葉に聞きました。良い羊飼いの例えから聞きました。シエスは言われました。私は良い羊飼いであると。良い羊飼いは羊のために命を捨てると言いました。私たちはですね、この羊飼いであります主イエスがこの群れのために死なれたことをですね、通してこの教会というこの共同体が形成されたこと、私たちはこの囲いに守られていることによってですね、平安をいただくことをですね、御言葉に聞きました。それに続くそのシエスの言葉は10章16節です。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいると、その羊をも導かなければならないというですね、本当に、御言葉に励まされました。私たちもですね、この地域の囲いの外にいる羊をですね、探しに行くことをお勧めさせていただきました。この CS によって建てられたこの共同体教会をを形成する原理はですね、愛であるわけであります。主イエスキリストの愛です。ここに言いますと、この愛はですね、家族や友人を愛する愛とは異なって、このアガペと呼ばれる愛ですね、神様の愛です。教会を基礎づける愛とはですね、何かをですね、今日は、ヨハネの13章から御言葉に聞きたいと思います。この囲いの、外にいる羊を探しに行く、私もですね、先週は、本当にこの、今日の定期総会に備えましてですね、日頃からお会いできない方々、教会に来られない方々のためにですね、の皆さんに、まあ、少しでもお便りを差し上げたいと思ってですね、それで、 教会総会資料をまだ、お配りしてない、まだこれ受け取っておられない方にですね、少しお宅を回って、ですね、教会総会資料等をですね お配りしたわけです。なかなか、配り終え終えることもできませんでしたけども、なんとか、皆さんにお届けできたのかなと。で、中にはですね、お便りを郵送させていただきました方々からもご連絡をいただいたりですね、本当に、嬉しかったです。やっぱりですね、本当に私たちの仲間ですからですね、やっぱりその、仲間を探しに行くということがとても大事だなと思いました。本当にご病気と戦っておられる最中の方にもお尋ねできて、本当にですねお会いできて嬉しかったです。本当にですね、やっぱり、教会を、基礎づけるのは、本当にですねアガペの愛がとても、まずは、大事だということがつくづく思います。今日のですね13章の、31節以下を先ほど読んでいただきましたけども、その前のところはですね、主イエスキリストが弟子の足を洗うことがまず、記されております。主イエスはですね、捕らえられる前の晩にですね弟子たちと一緒に食事の席に着かれました。最後の晩餐として有名な箇所であります。この他の福音、ヨハネ以外の福音書にはですね、パンとブドウ酒を分けるところが書かれてますけども、このヨハネ福音書にはですね、弟子の足のを洗うということがですね、記されてます。このユダヤではですね、食事の前に、この召使いがやってきまして、お客さんの足を洗うと。そして清めてから、食事をするのが、習慣でありました。しかしその日はですね、誰も足を洗ってくれなかったわけですね。で、どうしようと弟子たちは困り果てました。で、自分がですね同僚のこの足を洗うのは何かあまり気が進まないわけですね。足を洗うのは召使いの仕事でしたから、で、自分の仕事ではないという弟子たちはですね、みんなそう思っていたと思うんですね。その時主イエスがですね立ち上がり、たらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い始められました。弟子たちはですねびっくりして恐縮するわけです。その弟子たちにシエスは言われました。13章の、皆さん、14節をちょっと見てください。ところで、主である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合えなければならない。とシエス の言葉がですね記されてます。ルカはですねこの最後の晩餐の時に弟子たちの間でですね誰が一番偉いのかをめぐって論争があったと記してます。主イエスはその弟子たちにですね、神の国では他の人の足を洗う人が一番偉いということをですね身をもって示されたんですよ。そしてイエスは弟子たちに言われました。13章の34節です。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。この言葉のですね、ポイントなんですけども、私があなた方を愛したようにというところにあると思うんですね。主イエスはですね、愛するとは、使えることであることを示すためにですね、ご自身が こう弟子たちの足を洗われました。私があなた方の足を洗ったようにあなた方もお互いの足を洗い合いなさいと主イエスは言われているわけですね。主イエスが弟子たちの足を洗われた時ですね、その弟子の中にはイスカリオテのユダもいました。すでにイエスをですね裏切ることを決めていたユダの足をもですね、主イエスは彼の悔い改めを祈りつつ足を洗われたわけです。自分に背こうとする者の足をも洗うのが神様の愛なんですね。このマザーテレサですねが、日本に来られた時ですね、1984年に来られたというんですけども、この広島の原爆資料館を訪れまして、そこに色紙をですね残したわけですね。今でも残されているかどうかわからないんですが、そこにはですね今日の聖書の箇所のこのヨハネ13章34節の言葉を引用して次のような言葉が書かれております。今日の修法のですね、中に記してありますのでちょっと参考に読んでいただきたいです。神が私たち一人一人を愛されたように私たちも互いに愛し合いましょう。そうすれば広島に悲惨をもたらしたこのようなおぞましい悪は二度と起こらなくなるでしょう。神の愛の働きを忘れず平和の働きのために祈りましょうとこのように記されているわけですね。まあこれ解説しますとですね本当にこう思うんですよね。私たちはねなぜ戦争を起こすんでしょうか。なぜ戦争をやめることができないんでしょうか。ね、本当に今ですねイスラエルを攻める、イスラエルがですねパレスチナを攻める、またロシアがねウクライナを侵略する戦略しているわけですよ。そしてまたイスラエルやアメリカがイランを攻撃しているわけでしょう。本当にねもう気持ちがすさんできますよね。またそれを戦争を止めるようなこともしないわけですよ我が国もね。媚びを売って帰ってくるようなことを代表者がしてるわけですよ。本当に戦争をしないでくださいとやめてくださいとなぜ言えないのかと私はね悲しくてしょうがないんです。しかも憲法を変えようなんてね、そして軍隊を明記したいなんて憲法に、そんなことを今ね今だからやりましょうなんてある政党が言ってるわけですよね。とんでもない話ですよ本当にね。日本があれだけ迷惑をかけてアジアの国々、世界の国々に迷惑をかけて戦争して、もう二度と戦争しませんと先輩たちが誓ったわけですよ。そして平和憲法を制定したわけでしょ。それをねないがしろにして戦争しましょうよなんて平気で言ってるわけですよ。ある YouTube で見てびっくりしたのは、両党半島攻めましょうよなんてある政党の政治家が、規制を上げてました。私は背筋がゾッとしました。本当にねとんでもない人たちが政治を牛耳ってるんですよ日本。それさえも皆さん物事を考えないといけない。私たちキリスト者は本当にですねそれでいいのかということで声を上げていかなきゃいけないと私は思ってますよ。 それはですね、やはりですね、戦争を起こそうとしているのは、その相手が神様から愛されている尊い存在であるということをですね、知らないから憎み合って殺し合うんですよ。自分さえ良ければいいと思ってるから。神様は私たちを作って生かして愛しておられるんですよ。神様は私を愛すると同時に、私の敵をも、イスカリオテのユダさえも愛しておられるんですよ。そのことを知ることによって、私たちは人を愛することができるんじゃないんでしょうか。その時私たちは戦争を止めることができるんじゃないんでしょうか。マザーテレサはそのように訴えているんだと思うんですよ。シエスが言われていること、マザーテレサが言われたことは、神様と人との関係が正される時ですね。人と人との関係も正されるということです。神様の愛にお応えしようという思いを持つことがとても大事だと思う。この神様との関係なしにですね、愛し合いなさいといくら叫んでも愛は生まれてこないと私は思うんですよ。神様が人を愛してくださったからこそ、私たち人は人を愛することができるんです。神様が私たち人を許してくださったからこそ、私たちは許し合うことができるんじゃないんでしょうか。神様の愛が先に先行する、あなた方はその愛を受けなさいと聖書は教えているんじゃないんでしょうか。ねえ、神様が愛してくださるから、その愛を受けなきゃいけない。その愛を受けた者は何をしていくんでしょうか。人の国を攻めていくようなことをしができないでしょう。他の国を攻めてっていいんですか。他の人の国の人の命を奪ってもいいんですか。それが正義と言えるのかと、私はね、本当にゾッとしますね。心理学ではですね、その神様の愛が先行するんですよ。これはやっぱりですね、心理学でもこの実証された、事実だと思います。真実だと思います。この心理学ではですね、この神様のこの代わりにですね、親という概念が、使われるわけです。親にこの愛された子供はですね、他者を愛することができるんです。また親にこう許してもらった子供は他者を許すこともできるわけです。すなわち親の愛の中に置かれたものはね、本当に優しい気持ちができるわけですよ。逆に言うならばね、この神様の愛というものを十分にその受け入れないもの、またその神様から愛されているという思いに乏しい人はですね、何かこう他者を愛する心が育ちにくいものがあるように思うんです。本当に親の愛を残念ながら十分に受けてない、冷たいもの、何か寂しいものをですね、心の中に持たざるを得ない、そういう育ち方をされる方もいらっしゃるわけでしょ。ね。あの、アダルト・チルドレンという言葉がありますけども、 もともとはですね、このアルコール依存症患者のお子さんたちに、その子供としてこの育ってですね、現在はこの成人に達した人たち、人々のことを言うわけですけども、この大人になったその子供たちという、まあ、意味が、あるんだそうです。で、その精神科医の、まあ、ある精神科医がですね、この多くのアルコール依存症患者の子供たちをですね、調査したところ、これらの子供たちはですね、その成人した後にその感情と行動の障害を起こしやすいということを発見したそうですね。そして同様の障害はですね、他の機能不全を起こす家庭の子どもたちにも起こることが分かってきました。具体的にはですね、親が子どもを虐待したりですね、その家庭内に不和があったり、あるいはこの子どもへの無関心があったり、あるいはまた過剰な期待を子どもに持ったりする、そんな時にですね、その子どもたちが大人になってからですね、さまざまなこう心の病を持ったり、その精神的な、あるいは身体的にも障害を起こしやすいという現象が見られるわけですね。本当にこのような、このまあ機能が麻痺してしまうような家庭ではですね、子どもの情緒的な欲求が満たされないでですね、子どもたちはこの慢性的に親から見捨てられたというですね、寂しい心を持つ体験をするわけです。これはね、子どもにとって心の傷となって、健全な心の発育がですね、妨げられる、見捨てられる不安やですね、そういう屈辱感がですね、心の奥深くに根を張るわけです。本当に誠の自分はの姿は決してですね、虚しい心が募っていくわけです。やりきれない虚しさをですね、埋めようとしまして、仮面をかぶって生きるのか、あるいはいろいろな物質面やいろんなことでですね、あるいはギャンブルとかそういうことに依存するようになるわけです。で、このような特徴を持つのがアダルトチルドレンですね。アルコールとか薬物依存症になったり、あるいは過剰に接触をする、食事をする、そういう障害が起きてくる、あるいは人格障害を起こすことも多いと報告されています。そのような問題を持つ家庭でですね、子どもたちが安心を持てないまま育った時ですね、本当に成長に深刻な悪影響が出るわけです。本当にですね、やむを得ず本当に、親と、一緒に生活ができないお子さんもいる、あるいは親が亡くなってしまった子もいるわけです。でもそういう方たちとに手を差し伸べて、ですね、保護しよう、あるいはその人たちと共に生きていこうというようなことをしてくださる方もいらっしゃるわけですよ。牧師でもいらっしゃいますね。本当にそういう施設のお子さんたちを引き取って自分のことをして育てておられる方もいらっしゃる。私の仲間にもいらっしゃるわけですよ。また信仰者の方でも、私の仲間、友達もお子さんを育てておられる方もいらっしゃるわけです。もう立派に成人されて、本当にですね、そういう方もいらっしゃる。ところがなかなか、 そのような、ですね、サポートを受けられない方、あるいは受けてもなかなか、それをですね、自分の中に受け入れることができないで困っている方もいらっしゃるんですね。なんとも、本当に、この世の虚しさっていうものがあるわけです。このアダルト・チルドレンの例が示すようにですね、愛の不足というのはですね、この人の性格を歪んだものにしてしまうんですね。本当に私はね、残念なことだと思います。やはり愛ほど大切なものはないと思うんです。愛はですね、命の問題だと思うんです。この愛と言いますのはですね、親が子を愛するような愛だと思います。親は本当に子供が生まれますと食物を与えて身の回りの世話をするわけですね。雨の日でも晴れの日でも子供の世話をするわけです。そうしないと生まれたばかりの子は生きてはいけないですよね。たとえ子供が背いてもですね、また成人してね、子が背いても親の愛は変わらないわけですよ。このような愛をいただいて私たちは大人になっていきます。そして大人になった今もですね、この愛を必要としているんじゃないんでしょうか。やはりね、親の愛っていうのはいくつになっても必要なんですよね。まあ、いい年して甘えてはいけないということもありますけども、しかしやっぱり、親に愛されたという思いは強いものですよ。この聖書はですね、神様がこのような愛で私たちを愛されていると告げているんです。だからこの愛こそが私たちに必要なこの霊の糧じゃないでしょうか。この霊の糧をいただくから生きていけるんじゃないんでしょうか。どうしようもない自分ね、間違いばかししている自分を神様はそれでもなおね、あなたを見捨てないよと、愛してるよと言ってくれるのが神様なんですよ。ところでね、私たちの愛の本質は自分に対する愛ですよ。相手から貪る愛です。愛されたいから愛するんです。相手が自分に価値があるから愛するわけです。したがって相手がですね、愛してくれないとき、あるいは相手が裏切ったときですね、私たちはもうその人を愛することはできなくなってくるんじゃないんでしょうか。ね、一生懸命彼のために祈って彼のためにいろいろとしてきたけどもね、彼が全然その、答えてくれないとありますよね。あるいはこういうふうにしていこうよって言ったのにその通りやらないような、そんな人もいるわけですよ。そのように裏切られた時ね、虚しいものがありますよね。だからこの世の中にですね、こう残念ながら離婚をされることね、まあ、これほどこの離婚が多いのはですね、こうギブアンドテイクの愛がですね、本当に、いかにも脆いかを示していると思うんですよ。こんなにしたり、こんなに彼のことを思っているのにと答えてくれない、あるいは裏切られると、このような愛ではですね、私たちは生きていくことはできないと思うんです。人にですね、裏切られるたびに人生が閉ざされていくね、自分の人生どうなっていくんだろうと寂しい思いを持ってしまう、アダルト・チルドレンの生き方になってしまうわけですよ。主イエスがこのですね、 教えてくださった愛はですね、このような愛とは根本的に違うわけです。それは相手の足を洗う愛です。自分に背くものさえも愛していく愛だと思うんです。私たちも主イエスにつながり続けるときですね、そのような存在に変えられていくんじゃないんでしょうか。ヨハネの福音書15章の5節に、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶとイエスが言われた言葉、その実が愛だと思うんですよ。この主イエスの愛にとどまっていればですね、私たちも豊かに実を結ぶものとなると約束されているんですよ。ね、それにはどうしたらいいんでしょうか。主イエスの愛にとどまるということはですね、教会にとどまることだと思います。教会のこの交わりにとどまることです。教会にとどまって毎日曜日に主イエスの言葉を聞くことなんですよ。日曜日の礼拝に参加するということは、読まれる聖書の言葉を通して一週間の自分の生活をですね、振り返るってことです。一週間振り返ってどうだったんでしょうか。ねえ、一人終わりの自分中心の生活をし続けてしまった、そういうことを皆さん考えたこともあるでしょうか。ねえ、相手がどんな思いをしてるか、自分への思いしかなかったり、いろんなことをされてきたんじゃないでしょうか。この私もそうですよ。神様がね、どんなにこの一週間自分の行動に我慢されて、それでも見捨てられないでまた礼拝に来ることを許された、その恵みを思うことじゃないでしょうか。そして多くの仲間たちとそのことをですね、分かち合うことがとっても大事だと思うんです。今私はこのようにして説教を録音をですね、皆さんに聞いていただいてます。だからいいんだと言ってお元気なのにですね、礼拝に出席しないという、それも姿勢も良くないと思いますよね。やはりお元気であれば礼拝に出席して、で皆さんとその恵みを分かち合うことがとても大事だと思いますよ。それを語り合うことが大事だと思います。ですからお体の具合が悪い方とかご高齢の方はね、このような、録音も聞いていただいて、それで、お過ごしいただければ嬉しいんですが、やはりお元気な方はね、やはり、礼拝には出席をしていただきたい。そして皆さんで喜びを分かち合って交換していただきたい。それがね、とっても大事だと思いますね。こうしてですね、私たちはこのキリストの弟子として成熟していくんじゃないでしょうかね。そしてある時、人の足を洗うものに変えられていくんじゃないんでしょうか。そのような約束がですね、主イエスキリストから与えられていることを今日は、覚えたいと思うんです。どうかですね、皆さんに主の祝福が豊かにありますように、お祈りしております。では祈りを捧げましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。今日は、御言葉に聞くことができました。主イエスの愛にとどまるという御言葉をいただきました。どうか主イエスの愛にとどまる、教会にとどまる、力の限り、できる限り教会に集い、 御言葉に聞いて信仰の仲間と分かち合っていくことができますように。主よ、どうか私たちの信仰を強めてください。どうかこの世のすべての人の上にあなたの豊かな祝福がありますように。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。